鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、現代用語の基礎知識っていう本が、まあこれはまあ皆さんちょっとご存知だと思うんですね。はい、自由国民社から出ててすんげえ分厚い本なんですけど、まあ、なんで有名かっていうと、まあ、この本そのものもそうなんですけど、あれもう発表なんのかな、あの新語流行語大賞が、まあ、この現代用語の基礎知識が選んだということになってるんですが、
はい、
でこれの実は鉄道版っていうのがあってですね鉄道の基礎知識っていう本が、は
い、すごい、
この間書店で、見つけちゃいましたこういうのを見つけるとどうしてもちょっと手に取ってしまうんですが、はい、これ創元社というところで、2010年ですか、10年前ですかね、
はい、
最初に発行され、で、まあ、大体1年ぐらい前に、大改訂があって、そのページ数がまあ約600ページっていう、ね、本当に現代用語の基礎知識と同じような感じになってるんですね。はい、でこれ5つの章に分かれてて、第1章が駅と切符の基礎知識、
はい、
第2章が列車の基礎知識、うん、で第3章が車両の基礎知識、
はい、
で第4章が列車運転の基礎知識で、最後は第5章が鉄道をさらに楽しむための基礎知識と、
はい、
まあ、こういう章に分かれてるんですけど、とっても大好きで、これ全部やってるとですね番組がいくつあっても足りないので、はい、今週と来週はちょっと頑張ってですね、第1章と第2章、
はい、
この辺のちょっとかいつまんで、お話ししようと思うんですね。
はい、
で今週は駅と切符の基礎知識ってなことで、ですね、まず我々鉄道大好き人間にとっては、
はい、
やっぱり駅が一つのベースになるんですよね。で駅っていうのがどんな種類があるのかということも、この本に書かれてるんですね。でなかなかこれ図を言葉で説明するのは難しいんですけど、まあ、そもそも、まあ、JR 北海道をはじめとするいわゆる鉄道ですね、とそれから軌道っていうものにまず分かれちゃうんですね。
はい、
まあ、軌道っていうのはこちらの番組でも何回かご紹介したんですけど、まあ、今はほとんどないですが、鶴居村営軌道だとか、浜中町営軌道だとか、
はい、
まあ、そういった軌道と、それからまあ JR 北海道等々の鉄道と、で今回鉄道に限ってちょっとお話しますと、鉄道の、列車が、止まるところ、これがまあ停車場っていう一つの区間になってるんですね。はい、でこの停車場がどんな風に分かれてるかっていうと、駅っていうのと、それから信号場、
はい、
それから操車場と、まあ、この大きく3つに分けられるんですね。まあ、駅は、まあ、皆さんご存知だと思います。釧路駅だとか、まあ、新富士駅だとか東釧路駅だとか、そういった駅ですね。
はい、
で、もう一つが信号場、これは列車の行き違いとか、追い越しだけを、
はい、
するもので、ここから乗れません、降りれません。
はい
はい、で例えばで言うと、まあ、ちょっと残念だったんですけど、白糠と音別の間にある古瀬とかっていう、
はい、
で前はいわゆる駅だったんですけど、今旅客営業をやめて信号場ですから、行き違いだけを目的にした、ものになったんですね。こういうの信号場って言います。はい、それから操車場っていうのが、これは、まあ、今ほとんど多分ないと思うんですけど、貨車のこう入れ替えをするものなんですね。で今はコンテナがほとんど貨物列車の主流になってますので、 まあ、これほとんどないんですけども、釧路にももちろん操車場が、まあ、ありまして、まあ、今でもその跡が残ってるんですけど、停車場はこの駅信号所操車場の3つに、まあ、分かれますと。で今度は駅をまたこれちょっと分けていくと、はい、一般駅っていうのと、うん、それから旅客駅っていうのと、それから貨物駅っていう、あの3つに分かれるんですね。で一般駅っていうのはお客さんが乗り降りするできる、もちろんできるもので、うん、で荷物ですとか、それからの貨物も、まあ、要は全て扱うのが一般駅で、旅客駅っていうのは、まあ、お客さんの乗り降りと、あと荷物だけですね。で、最後に残るのが貨物駅で、これはもう貨物専用の駅ですと。はい、まあ、ただ、ここの作者はですね、今、国鉄って分割民営化になって、地域によって分かれてますけど、その他に JR 貨物ってあるんですよね。はい、なので、あんまりこういう分け方はどうかなっていうちょっとクエスチョンマークしてるんですけど、うん、これは今までの一般的な、なんですかね、法律的な区分でいくとこの3つに分かれるということになってるようです。はい、で各々各駅は、毎日やってる駅、まあ、釧路駅なんかがそうなんですけど、通年営業の駅と、はい、それから臨時に設けられた駅、
あ、なるほど、
はい、ちょっとこの辺はあんまり臨時に設けられた駅っていうのは厳密に言うとどうか分からないですけど、釧路湿原駅とか、
はい、
専門線のですね、あと原生館駅とかっていうのは、はい、これは期間限定みたいな形になってるので、はい、ただあれは本当駅です。駅ですって言ったらおかしいんですけど、ここでいう臨時駅っていうのは何ですかね、こう例えばこう海水浴場が近くにあって夏だけ、はい、しか営業しないとか、
まあ、季節的なあれですかね。
そうですね、
スキー場ですとか、
そうですね、
はい、
そんなことを言うようですね。でこれらの駅もまたちょっと分かれると、
はい、
直営駅、
あの
駅員さんが本当にそのまんま、はい、業務をしている駅、
はい、
それからもう一つ業務委託駅、
うんうん、
これは業務をなんですかね、別会社に委託すると、
はい、
でこれ私もちょっとあまりよく知らなかったんですけど、JR 九州っていうのは、JR 九州サービスサポートっていう会社に駅の業務を委託してるんですね。でも JR 北海道でも一部の駅は、やっぱりこのちょっと他の会社に委託をしてたりするんですね。はい、でこれはまあこの本によると、まあ、退職した JR 社員の再就職先ということで、うん、もうなんですかね、こう役割を発揮してるんですよとかっていう、そんな書き方をしています。それから簡易委託駅っていうのが、そこにちょっとおばちゃんおじちゃんがいて切符を、はい、売りを、その JR 各社、まあ、私鉄もそうなんですけど、委託をされている駅、
はい、
まあ、今からもう10もう20年近くなるんですかね、前は浜中町の浜中っていう駅が、
はい、
この業務簡易委託駅でして、うん、まあ、ここで売ってた青春18切符ですか、ピンク色のですね、スタンプを押すタイプのが大変売れたというですね。それから最後は無人駅で、まあ、これは読んで、字のごとくで、人が駅員さんが全くいない駅ですよと。まあ、今 JR 北海道っていうか鉄道会社はちょっと今無人駅が非常にやっぱりちょっと多くなってきたんですよね。はい、まあ、こんなような種類に、分けられますよということを、ちょっとお話ししたいと思いました。それで、ちょっとこの本にですね、釧路にゆかりの駅が載ってるんです。
はい、
一つの例としてですね、貨物駅と旅客駅っていうふうに、例えばですね、新富士駅って釧路の隣にあるんですけど、
はい、
これ以前はJR 貨物も新富士駅だったんですけど、
はい、
何年か前に釧路貨物駅になったんですよね。だから旅客 JR 北海道が利用する場合はあくまでも新富士駅、
はい、
で JR 貨物の貨物列車がバーッと来た時には釧路貨物駅というふうにこう分けられるんですけど、はい、まあ、こういうようなことが近くありますよということがですね、一つの例として、これがですね、書かれてるんですね。 まあ、駅に関してはあの、まあ、釧路の駅もそうですけど、まああい う, こう大きな駅からあの無人駅、まあ、私があのよく利用している、武蔵駅とかですね、東釧路駅とか、まあまあ、あのそういうようないろんな、まあ、駅に分かれてるんですけど、なぜ鉄道を利用するにはあの駅に行かなければなりませんので、まあ、これがあの駅 の, あの基本的な、はい、あの区分けですね。で続きましてですね、切符の話というのがあります、はい、これですね種類たくさんあるんですよね。例えばあの一つ の, あの乗車券類っていうことで、大きく2つに分けて、乗車券っていう運賃の部分と、それから料金券っていう、まあ、あの特急券だとかまず分かれるんですね。で乗車券はそのうち、普通乗車券といって、まあ、例えば釧路から厚岸までの片道の、乗車券、
はい、
それから、定期乗車券、
はい、
それから回数券、それから団体乗車券とかあの貸切乗車券、この、乗車券は 1,2,3,4,5 種類に分かれますよと。で普通そのうち普通乗車券は、片道乗車券、それから往復乗車券、それから連続乗車券とかっていうふうにこれ分かれますよと、
はい、
まあ、片道はまあ分かりますわね。で往復は行って帰ってくる切符を、一気に買っちゃうっていう切符ですね、
はい、
で特にあの601キロ以上になると、これ往復割引が適用されると、
はい、
それから連続っていうのはどういうことかっていうと、異なるところをこうなんていうかね、1枚の切符で発行して、
はい、
それで、通用期間もそれだけ長くしますよというようなちょっと特殊な切符ですね。それからの定期乗車券はどういうふうに分かれるかっていうと、通勤、まあ、いわゆる大人の方ですね、働く人のための定期乗車券と、それからあの高校生とか中学生、まあ、小学生もそうですけど通学定期乗車券、それからもう一つちょっと馴染みがないのがあって、特殊定期乗車券というのがあって、これはあのグリーン車用の乗車券とか、あの釧路でとかで、グリーン車とか使うっていうふうになると、あのこう特急しかないので、
はい、
ちょっと高級感があって、そんな毎日あのグリーン車で釧路と白鳥の間を通うとか、まあ、あんまりそうだちょっと現実的ではないですけど、これ先日ちょっと私ちょっと出張があって東京に行った時に、ちょっとタンク感ながら快速列車 の, グリーン車乗ったんですよね、はい、でやっぱり結構乗ってて、で今はそのあちらの首都圏っていうか、いや僕もスイカを持って行ったんですけど、もうちょっと話それこそ脱線しますけど、あのモバイルスイカっていうのは、
はい、
そこでこうグリーン券を、こことこう例えば僕が乗ったのは大宮と品川の間だったんですけど、はい、これを区間を入れて、で乗車日をまず入れるんですよね、
はい、
それで、スイカに登録します。で今度実際にグリーン車に乗って、でグリーン車の上の方にそのスイカを当てるちょっとパネルみたいのがあって、そこにペコッと当てると、緑のランプになるのかな、
はい、
要はそこが席がちゃんと埋まってて、でこれはモバイルスイカからその、ちゃんとお金いただいてますよって、それが証拠になって、
はい、
でその乗務員の方が来てももう素通りしていくんですね。この人はもう
モバイル警察がないんですね。
警察ないんですよ、
はい、
でもその、赤いところに座ってる方は、グリーン券持ってない、もしかしたら もしかしたら持ってないかもしれないので、それは検察するんですね、はい、
うん、
それと私もこれも本当知らなかったんですけど、そのモバイルスイカで買ったグリーン券の料金と、
はい、
車内で買ったグリーン券ってちょっと違うんですよね。車内で買うとちょっと高いんですね。
うん、
まあ、いろんなこう手数がかかってるかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと話は本当脱線しちゃいましたけど、まあ、そういうような定期乗車券がありますと、うん、それからこの料金券で言えば、この急行券っていうのと、それから特別車両券、まあ、グリーン券ですね、あと寝台券とかコンパートメント券とか、座席指定券、まあ、こういうのがありますよと。で急行券は特別急行券と、 普通急行券、まあ、今普通急行っていうのはほとんど、
はい、
少なくとも今北海道では、まあ、まずないという状況ですね。で特別急行券、まあ、特急券ですね、これもいろいろ分かれてて、指定席特急券、それから立ち席特急券、うん、それから自由席、特急券、それから特定特急券、まあ、こういうふうに分かれてて、指定席は、まあ、これはまあ分かりますよね、その座席指定がされている特急券、はい、から立ち席っていうのは、まあ、区間を認めて、なんていうんですかね、指定はされないので、まあ、立っててくださいねみたいな、はい、本当はこれちょっと意味違うんですけどね、空いてたら座ってもいいよみたいな、本当はそういうことなんですよね。はい、自由席特急券は今特急、北海道内の特急はほとんど自由席がついてますので、まあ、自由席を使う方はこの自由席特急券、
はい、
それから特定特急券っていうのが、これ北海道新幹線とか東北新幹線で、はやぶさって全車指定なんですけど、
はい、
区間を区切ってその立ち席特急券のように空いてる席に座ってもいいですよと、
はい、
その代わり、ちょっと安くしますよというのが特定特急券なんですね、うん、であとがグリーン券で、これは普通のグリーン券と今グランクラスとかって出てきたので、
ああなるほど、
はい、こういうのがまあ分かれてますよと、
はい、
であと寝台券は今寝台券でもほとんど死後みたいなようなもので、はい、サンライズ瀬戸とか
出雲ですね、
出雲ですね、
はい、
まあ定期で走ってたら大体このぐらいしかないんですけど、はい、まあ、こんなようなのがありますよということですね。で、今度がですね、まあ、今釧路駅でも自動改札っていうのがこれあるんですけど、その項目があるんですね、
はい、
で裏がなんですか、ちょっと黒っぽいような時期のその切符を持ってる方がこの自動改札機通れますよということで、で改めてですね、この自動改札機を機能っていうのを説明すれば次のようになりまして、ちゃんと書いてあるんですね。まず一つ目がですね、乗車券類の有効判定。何を言ってるかっていうと、乗車券とか定期券とか回数券などのその時期情報を読み取って、うん、その切符の区間がその駅に有効かどうかの判定、それから日付がちゃんと合ってるかどうかを、はい、これを判断するためのものですよと、うん、それから2つ目が、乗車券類の入出場チェックってなことで、入場するときに乗車券、定期券、回数券などで入場情報を入れるわけですよ。だから釧路駅からの特急大空に乗るときに2枚乗車券がと特急券があったら、それパタパタっと入れるんですけど、今それその切符に釧路駅からこの人間違いなく乗りましたよっていう情報を、これを記憶させるんですね。で札幌駅で出るときに問題がなければそのまま回収されて、うん、でひょっとするとその切符まだ先まで使えるっていうことが分かれば、ペロッとまた出てくるんですね、切符が、はい、まあ、そういう判定を、しますよと、それを瞬時にやるわけですね、まあ、昔これ駅員さんがやってたんですけどねカチャカチャカチャカチャ切符の、はい、ハサミを鳴らしながら、まあ、やってたわけなんですね。それではちょっとこの駅と切符の話の最後はですね、ホームの話ですね。でホームはいろんなパターンが、まあ、あるわけなんですけど、釧路駅でも1番線2番線3番線4番線5番線まであるんですけど、これ、
はい、
どうやってこれ番をつけてるのかというと、うん、駅長室とか駅長事務室に近いとこからこう1番2番3番4番5番ってつけてるんです、うん。でたまにですね0番線とかっていうのがあって、はい、これはちょっとまあ主にある超ローカル線なんかが使ってる場合は多いんですけど、ちょっと1番線に切り込みを入れて、まあ、0番線と。でただこの駅長室とか駅長事務室のパターンでいくと、ちょっとこれ後でまた調べてこの場で発表というか報告しますけど、
はい、
なんか小樽駅がちょっと変なんですよね。1番線が出改札口から一番確か向こう側だったと思うんですよね。だからちょっとそういうなんですかね、一部ちょっと違うかもしれないですけど、原則的にはやっぱり駅長室とか駅事務室が近いとこから、 混乱するのがですね、あの高架駅ですね、帯広駅とかは、はい、あれはどうやってつけてるのかなと、ちょうど駅長室があの下のど真ん中にあるので、
なるほど、
まあ、何かが規則があるとは思うんですけども、今日はですね、あのこの鉄道の基礎知識っていう本をもとに、切符の話と駅の話、ちょっとかいつまんで、お話をさせていただきました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。